人の力必死に逃げたんですね。息が切れて胸が破裂しそうになるまで一生懸命逃げました。砂漠の荒野の砂を蹴って走って走って走って岩山を登って逃げたんです。エジプトの王に殺される恐怖から逃れようとして彼は必死に逃げたのであります。エジプトにいるイスラエルの同胞に殺されるかもしれない、そういう恐れから逃げたんです。そして砂漠の砂に倒れ込んでしまったんです。砂漠の中でモーセはたった一人、モーセは孤独でした。誰も自分を理解してくれない、誰も自分のことを分かってくれる人はいない、そういう孤独になったのです。イスラエル人のために自分は王室を出てです、王室の特権を全て捨てて犠牲を払って力いっぱい助けたのに、イスラエルの人たちは誰も自分のことを分かってくれませんでした。寂しさが砂漠の漆黒の闇にモーセを覆い尽くした状態になっていました。モーセはそのようにしてミディアンの砂漠で一人ぼっちになっていました。神様、なんで私を助けてくださらないんですか。あなたのために私はやったのに、なんで助けてくださらないんですか。神様、私はこれからどうしたらいいんですか。途方に暮れたモーセ、寂しさに押しつぶされそうになってしまったモーセ、彼の孤独は憤りに変わり、なんだあいつら俺のようにしようとしていることを理解しないで俺のことを殺そうとした、バカなやつら。しかし神様はモーセをお見捨てになりませんでした。孤独を、寂しさを、人々の誤解を乗り越えて神様は愛を持ってモーセを導いてください、また私たちをも導いてくださいます。神様はアブラハムへの約束をモーセを通して成就しようとされているんですね。今も同じです。今も神様は私たちの孤独を、寂しさを、私たちが人に誤解された時のその誤解から私たちを助けてくださいます。今の世の中に、特にこの首都圏には多くの人が孤独を味わっている。誰も自分のことを理解してくれない、自分はたった一人だ、これだけたくさんの人が市川の駅前にいるのに、これだけたくさんの人が秋葉原にいるのに、これだけたくさんの人が新宿や渋谷にいるのに、自分は孤独だと思っている人がたくさんいるんですね。しかし神様はその寂しさ、孤独、愛に欠けた、そういう状態から私たちを助けてくださるんです。数日モーセが砂漠をさまよい歩いていると、ある日の夕方、向こうの方にオアシスが見えてきました。水だ、少し休もう。モーセは足をオアシスの方に向けて進んでいくと、だんだん向こうから騒ぎ声が聞こえてきました。羊飼いたちが騒いでいるんですね。おい、どけどけ、お前ら後だよ、お前ら。俺らの羊に水を十分やってからだ、お前ら。女たちは向こう行け。男が先だよ、男が。羊飼いたちが羊に水をやろうとしている女たちをいじめていたんです。これを聞いてモーセの正義感は燃えてきました。うちに燃えてきました。もうモーセは答えられなくなって、その騒ぎの中に飛び込んでいったんですね。なんだお前ら、弱い女をいじめてやって、やめろお前、情けねえ男だ。女は先に来たんだから女はやればいいんだよ先に。お前らどけ、 モーセは羊飼いたちをにらみつけ、さあ早く水を汲んで羊に水をやりなさいと優しく女たちに声をかけただけではなくて、モーセ自身がそのオアシスから水を汲んで羊たちに水をやったのである。思わぬ助け手が現れ、女の人たちは水を自分たちの羊に十分にやることができ、モーセにお礼を言って帰ってきました。家に帰ってきてみると、父親はびっくりです。どうした、今日はずいぶん早く帰ってきたな。ちゃんと十分に羊に水やったのか。なんでこんなに早いんだ。娘たちは、親切なエジプト人がいて意地悪な羊飼いたちをの手から私たちを守ってくれたんです、その上水まで汲んで助けてくれたんで、羊たちに十分水を飲ませてこんなに早く帰ってくることができました。父親は、そりゃよかった、ところでそのエジプト人はどこにいるんだ。まだオアシスのところにいると思います。おい、早く行ってその人を連れてこなさい。その人にお礼を言うだけではなくて、ご馳走したいからその人を連れてこいと父親は娘に言いました。モーセはこのようにしてイテロの家に呼ばれ、ついにはその家に住んで羊を飼うようになったんです。若い男がですね、7人の娘のいる家族に住むようになったんですね。それは当然ロマンスが生まれますね。モーセはイテロの娘ティッポラと結婚して子供が与えられ、羊飼いとしてその地で生活をしていた。羊飼いですから多くの羊をとともに草を求めて草地から草地へと遊牧をしていきました。ある日のことです。彼が草を求めて羊とともに遠くに来てみると、それはもうシナイ山が見える近くまでやってきました。そこで神様からの天使がモーセに現れたんですね。なんと一本の背の低い木が燃えているんです。火事だと思って目を凝らしてみると、変なんですね。木が燃えているんですけども、炎はあるんですが木が黒焦げにならないんです。え、何これ？と思って見ていると、その中に天使がいるの。モーセは、これは何だ、この大いなる光景を見に行こうと、彼はその燃えている木の方に近づいていきました。すると声が聞こえてきた。モーセ、モーセ。突然自分の名前が呼ばれました。モーセはすぐに分かった。これは神様の声だ。神様は私たち一人一人を大切にしてくださるお方です。神様はいつも私たちを一人一人の名前で呼んでくださる、ね、ザーカイを呼ぶときにも、ザーカイが木を登っているところの下に来たときに、イエス様は、ザーカイ、急いで降りてきなさい、名前を呼んで呼ばれた。またラザロが死んで墓の中に納められた時に、イエス様は、ラザロよ、墓の中から起きて出てきなさいと名前を呼んでくださる。神様は私たち一人一人を一歩一からげにして、市川の皆さん聖母キリスト教会の皆さんとかですね、そういうふうに言わないんです。神様は私たち一人一人を、牧野よ、 大竹よ、一人一人名前を呼んで私たちをケアし、私たちに語りかけてくださるお方です。ですからモーセはその荒野で不思議な光景を見ようとして出かけていった時に、モーセ、モーセと呼ばれた時に、神様が呼んでおられると分かったんですね。そしてこの神様に呼ばれた時には、サムエルもそうですね、サムエルよ、サムエルよって言われた時に、彼は急いで祭司エリのところに行ったんですが、エリは私は呼んでないよ、そうです、神様が呼んでる、だからエリはサムエルに、主よお語りくださいと言いなさいと教えた。モーセもそのように、私たちもそのように言わなきゃない。神様が私たちの名前を使って呼ばれるときに、私たち一人一人に語りかけるときに、私たちは神様お語りください、しもべは聞きます、神様お語りください、神様私はあなたの御声に聞き従いますと応答しなければならないですね。もし神様が私たち一人一人の名前を呼んだときに、私たちのすべきことはそのように聞く耳を持って心を開いて、そして従う心を持って主よお語りくださいと応答するので、神様はモーセに語りかけられました。しかしモーセが神様の方に行こうとすると、神様は近づくな、靴を脱げ、ここは聖なるところだ、靴を脱げ、私はあなたの先祖アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神だと言う。モーセはまた、神を見た人は必ず死ななければならないということも知っていた。ですからその神様の御声を聞いたときに、そちらの方に行っただけではなくて、すぐに顔を伏せて神様の前にへり下り、心を開いて主をお語りください、私はあなたに聞き従いますと神様の前にひれ伏したんですね。私たちも同じですね。聖書の言葉を通して、神様の言葉を、神様の御声を聞いたときに、私たちは心を神様に対して開くことですね。聖書を読んで、神様が牧野よ、あなたはこのようにしなさいと聖書の言葉を通して特別に語られるときに、私たちは神様の前にひれ伏して、へり下って、心を開いて主をお語りくださいということを聖書は教えてくる。ヘブル人への手紙の4章にですね、今日あなたがもし御声を聞くなら、あなたの心を固くなにしてはいけない。ともすると、私たちは聖書をずっと何回も読んで、教会で同じと聖書の箇所から話を聞いている、ああこの箇所は藤本先生がこの間話した、ああこの歌詞はあの先生が話した、ああこの歌詞は牧野先生が変な格好してやったとかだ、そんなことを考えているから、神様の御心が、御声が聞こえてこないですね。そんな牧野が話したとか、いろんな偉い先生たちが話したとか、そういうことはともかくとして、神様があなたに御言葉を語るときに、あなたに心、あの言葉をかけるときに、あなたの必要なことは心を開いて、神様の前に聞く耳を開いて、聞き従うことですね。今日もし御声を聞くなら、あなたの心を固くなにして、ああ知ってるやつなの、知ってる知ってる、 あなた何時の敵を愛してる、知ってる知ってる、ね、心の貧しいものは幸いだね、知ってる知ってる、ああ分かってる、もう全部今日 教会がことしてる。それじゃあせっかく神様が語りかけてるのに心が固くなで御声が私たちの心に届かないんじゃないでしょう。だから神様は私たちに話しかけ助けようとしているのにもかかわらず私たちはそれが受け取れないということがある。神様はモーセに言いました。私の耳にエジプトにいるイスラエル人の苦しみ叫び声が聞こえてきている。彼らを救い出さなければならない。そして彼らを私が約束したカナンの地に導いていかなければならない。モーセ、これがお前の仕事だ。今エジプトの王ファロのところに行け。他でもない私が、神である私があなたを使わすのだ。ところがモーセは、神様ダメ、ダメです、それはダメです、私が私のこと神様知ってんですか。私は何者でしょうか。私はね、エジプトの王様に命を狙われているものなんですよ。私はですね、エジプトにいるこのイスラエルの人たちに、ユダヤの人たちに嫌われて殺されようとして逃げてきている身なんですよ。私はかつてエジプトの王宮に住んでいたものです。そこから逃げてきたの。そんなものがいくらあなたが命令するって言ったってエジプトに帰るなんていうのはバカのこっちをダメですよ。そんなことはそれはダメ、アウト。私はこの仕事にはたとえ神様が命令したって向いてないです。ダメなの。私はそういうものじゃないんです。資格もないんですから。力もなければ頭も頭脳もないんですから。ダメダメダメダメです。しかし神様は何と言われたんですか。モーセよ、それはお前の考えだ。お前ではなく私がお前を使わす。安心しなさい。お前に私が使わしたという確証をあげるから。私の確証の印は何かというと、私があなたと共にいるという臨在の印だ。しかしモーセは受け入れないんですね。神様ダメダメです、100歩譲っても私がエジプトに行ってイスラエルの人々にメッセージを言ったとしても、あなたの言葉をお伝えしても、彼らは私の言葉を信用しないんですよ。私がですよ、おめおめ命狙われているモーセがおめを出かけていってエジプトに、皆さん何お前ってこういうふうにみんなに嫌われてるんですから、そんな私がエジプトに行って皆さん神様が言われます、なんだお前どこの神様から使わされたんだって言いますから、その彼らはお前の神の名前を言ってみろ、神様どう答えたらいいんですか、私はやっぱりダメです、彼らは私を受け入れません。しかし神様は、もし私があなたの名前によって先祖の神、イスラエルの神が私を使えたと言えば、彼らは神様の名前は何て言うのだと迫ってきます。そうしたら、神様あなたのお名前は何て言うんだって、どういうふうに答えたらいいんですか。モーセがそのように神様に質問したときに、神様は忍耐強い寛容なお方ですよね。そういうモーセのわがままに対して、私の名前は私はあるという名前だ、私はあるという神様が伝えたと言いなさい、私はあるということは私の神である私はいつもどこでもどんな状況でもおられる方だ、
におられる。昔の大昔にもある、今もある、これからずっと続いた未来にもある。私はあるという永遠の存在、永遠に存在する神様。世の中がどんなに変わっても変わることのない、変わることのない神様。私がずっとあるというんだから、天地創造、天地が作られた時、この宇宙が、この地球が作られた時に神様はおられる、おられた。すなわち私はあるというのは天地万物の創造者であるという意味なんだ。その創造より前からいるお方、いつも生きておるお方、昔も今も生きて、神様はその御心を成しておられ続けておられるか。私たちが、またモーセがどこに行こうとも、この私はあるという名前の神様はいつもそこにおられる方だ、そのような臨在の神だということを神様は教えた。モーセよ、エジプトに行ってイスラエルの人々にこの私はあるというお方が、まことの神様がモーセを使わしたんだと言いなさい。この私はあるという神様は、ですから今朝もこの聖母キリスト教会におられるんですね。そしてこのモーセにエジプトに行けって言われた神様、私はあると言っている神様は、私たちこの聖母教会に集っているクリスチャンたちにも同じように言われているんですね。イエス様は、蘇られたイエス様は、私たちの目から見えない形になる前に、昇天なさる前に、あなた方は今言ってあらゆる人々を弟子としなさいと命令。そして父なる神様と子なる神様と聖霊なる神様の名において、その人々にバプテスマを授け、そして神様が、私があるという神様が私たちに命じておいた全てのことを守るように教えなさい、そういうふうに言われた。蘇られたイエス・キリストは、私たち今生きるクリスチャンたちにもモーセに告げたように、あなたは今行け、今行けって言ってる。あらゆる国の人々にこのイエス・キリストの救いのメッセージを伝えに行きなさい。ところが多くの人はですね、多くのクリスチャンたちはモーセみたいなんですね。神様、ダメダメダメダメ、私はダメ、まあ秋野先生はいいよ、ああいうふうにベラベラ喋れるから、私は口下手ですから。モーセも同じように言ったんですね。私は口下手ですから言えませんって言った。多くのクリスチャン、私は口下手だから言えません、あの先生、藤崎先生みたいだったら言えるけど私はダメです、あの藤本先生のようだったら言えるけども、牧野先生のようだったら言えるけど、私はダメダメです。私がもし言ったらですよ、みんな聞くと、どこのそれ神なんだ、うちの神と違うじゃないか、氏神とは違うと、いろいろ言ったらどうしたらいいんですか。同じようなことをモーセと同じように多くのクリスチャンは言ってるんですね。私はしか、頭も悪いんです、口が悪いだけじゃなくて頭も悪いんです、ね、そういうふうに言って言う人がいるね。モーセと同じじゃないですか。モーセはダメです、みんなあの子そう憎んでる、あなたはあなたの家族の中に入って、あなたの親族の中に入って、あなたの友人の中に入っていって、このイエス・キリストの命令を伝えなさいって言ってんのに、ダメダメダメダメ、それはダメ、誰かあのいい人が来たらあの話してもらう、私はダメ、 妻の方がよく言えるけど私はダメなんですよね。今度妻の方は私はダメ、夫はうまく言えるけど私は口なしの花だからなんとか言って全然と、ね、言わないとか、そういうダメダメダメ印ばっかりですね。しかし私はあるという神様は今も私たち一人一人に語りかけて、あなた方は今行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子と聖霊の名によって彼らにバプテスマを施し、私があなた方に命じたことを全て守るように教えなさい。見よ、モーセに言った通りって同じことですね。見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいる。モーセに神様は何て言う、私はあなたと共にいる、これが印だ、これが確証の印だ、同じことをイエス様は私たちに言われた。あらゆる人とはあなたの家族ではないでしょう、あなたの息子娘ではないでしょう、孫ではないでしょう、あなたの隣近所の人たちではないでしょうか。彼らに主イエスキリストの救いのメッセージを語りなさいと、私はあるという今も生きておられる創造者なる神様は告げているんです。なぜあなたがクリスチャンになったんでしょうか。あなたが偉いから、あなたが非常に優れているからクリスチャンになったんじゃないんですよね。モーセがミディアンからエジプトに戻って神様のメッセージを伝えたように、あなたもあなたの家に、家族に、友達に、また知人のところに帰っていってイエス様のメッセージを、イエス様の救いを伝えるために神様は私たちを救いクリスチャンにしたんじゃないでしょうか。なぜモーセをミディアンの地に移し、ミディアンで神様と会い、神様はミディアンの力で訓練をしてエジプトに送り返されたんでしょう。同じようですね、私たちがなぜクリスチャンではなかったところからクリスチャンになり、そしてクリスチャンになって私たちがまたクリスチャンでなかった世界に戻っていって、私はあるという方の救いの御業を伝えるために神様は私たちを選んでくださったんではないでしょうか。モーセのように心を固くなにするのではなく、今日皆さんが神様の御声を聞いたら、その御声に素直に従順に従っていっていただきたい。私もそのように神様の御声に聞き従いたいと願っています。神様は私たち一人一人が必要なんですね。神様は私たち一人一人が必要だから、私たち一人一人を救いに導きクリスチャンにした。いらない人はいないんです。神様にはいらない人はいないんです。神様は全ての人がいる。そして神様は私たち一人一人を大切にし、一人一人の名前で呼んでおられる。あなたの個人名を使ってモーセを呼ばれたように、モーセ、モーセ、私があなたと共にいるから今行きなさいと言って、私たちもこの神様の御声に応えて生きていこうではないでしょうか。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたはモーセに芝の木が燃えるという奇跡を見せ、大いなる光景を見せられ、そしてモーセを呼ばれました。私たちもかつてはイエス・キリストを知らずに何もわからないものでしたけれども、イエス・キリストの十字架とそしてよみがえりという大きな光景を見ることができました。そしてそれを見たときに、あなたは私たち一人一人に声をかけてくださり、召してくださり、 救いに導いてくださり、新しい命を与え、生きるものにしてくださいました。それだけではなく、あなたは私たちに、今、行け、と、私たちの行くべき道を示していってくださることを感謝いたします。どうか私たちが、あなたの御声を聞き、あなたの御声に従順に従い、あなたの恵みを豊かに受けるものとなさせてください。あなたのなさる大いなる光景を見て、あなたを心から賛美し褒めたたえ感謝するものにしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。